曜日になりました。このところ少し涼しくなってきておりますけども、まだ夏は終わってないぞと言わんばかり、今日はちょっと暑いですかね。先週さっき松本敦子さんがお話しておられましたけれども、教会学校のキャンプが庄原の方でありまして、夜はですね14度ぐらいまで下がってですね、テントの中で子どもたちは毛布取り合いして、寝ておりましたですね。で飯盒炊爨を初めてっていう子が多かったですけども、各有松本敦子さんも飯盒で炊いて食べるご飯は初めてだって言ってました。そんなもんかなと思いながら、で翌日はそば打ち体験をした、あれは私が好きなのでやろうと言ってやったんですけれども、子供も大変喜びましてですね、太いなら細いならいろいろできたんですが、美味しくみんなで食べまして、2日間なんですが、本当に内容の濃いですねキャンプ、また子どもたちにとっても良い思い出になったんじゃないかなと思います。本当に日中学校の先生たちには心から感謝したいと思います。今おりませんけどね、先生たちまた下で子どもたちの面倒を見ておりますけれども、今日はローマの信徒への手紙の16章の1節から16節までをお読みしたいと思います。このローマ書の公開説教も今日と来週で終わりになりますが、16章1節から16節、新共同訳は新約の297ページです。個人的な挨拶というタイトルのついている箇所であります。1節からお読みします。ケンクレアイの教会の奉仕者でもある私たちの姉妹フェベを紹介します。どうか聖なる者たちにふさわしく、また主に結ばれている者らしく彼女を迎え入れ、あなた方の助けを必要とするならどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の援助者、特に私の援助者です。キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく。命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく異邦人のすべての教会が感謝しています。また彼らの家に集まる教会の人々にもよろしく伝えてください。私の愛するエパイネトによろしく。彼はアジア州でキリストに捧げられた初穂です。あなた方のために非常に苦労したマリアによろしく。私の同胞で一緒に囚われの身となったことのあるアンドロニコとユニアスによろしく。この二人は人たちの中で目立っており、私より前にキリストを信じる者になりました。主に結ばれている愛するアンプリアトによろしく。私たちの協力者としてキリストに仕えているウルバノおよび私の愛するスタキスによろしく。真のキリスト者アペレによろしく。アリストブロ家の人々によろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソ家の中で主を信じている人々によろしく。主のために苦労して働いているトリファイナとトリフォサによろしく。主のために非常に苦労した愛するペルシスによろしく。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく。彼女は私にとっても母なのです。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマスおよび彼らと一緒にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリアに、ネリウスとその姉妹、またオリンパ、そして彼らと一緒にいる聖なる者たち一同によろしく。あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会があなた方によろしくと言っています。以上です。なんでこんな挨拶文から説教するのかな、どんな話が出てくるのかなと思っている方もあると思いますけれども、パウロの手紙の最後にはほぼ間違いなくこのような個人向けの挨拶文がついております。パウロという人は、理路整然と福音の説明をする教師神学者であり、また世界中を股にかけて福音宣教する大伝道者 ある意味では探検家とも言えるほどの人でありながら、かつまたこのようにですね、この教会の一人一人の人々に気配りをする人でもありました。細かい配慮を忘れない人でもあったわけです。で、今日はこの彼の挨拶文の中からローマの教会の様子を少しこう垣間見てみたいと思うんですね。で、一節二節に紹介されているフェベという女性は、パウロがこの手紙を託してローマに持って行ってもらった人であります。で、この人はケンクレアイというパウロがいたコリントの隣の町の人で、何か理由があってローマに行く、用事があったんでしょうか。パウロがこのフェベに手紙を託したわけです。で、彼女は、多くの人々の援助者、特に私の援助者ですとパウロが紹介しているところから見ますと、教会において大変、大きな働きをしていた人ではないかと思うんですね。またパウロの伝道の、あるいはもしかしたらパウロの身の回りのこととか、いろいろと気を使っていた女性であったんではないかと思われます。で、このフェベに手紙を託してローマ教会に送ったわけですけれども、この3節以降ですね、ローマ教会あるいはローマ教会に関係する人たちの名前が26人挙がっております。で、最初に登場するのはプリスカとアキラという人です。3節に出ておりますが、キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラ。このプリスカとアキラという人は夫婦でありまして、プリスカさんが奥さんです。で、他のところではプリスキラと呼ばれていますが、新約聖書の中に6回名前が登場するご夫婦なんです。彼らは、今はローマにおりますけれども、かつては、使徒の働きを見ますと、パウロがコリントに行った時に、このプリスカとアキラの家に住んで、職業が同じであったので彼らと同じ仕事をして、生計を立てながらコリントの宣教をした人たちで、彼らの仕事というのはテント作りであったと書いてあるんですね。テント作りというと、先週キャンプ行きましたけれども、すぐにああいうようなものを我々想像しますが、別にこれはアウトドアのための商品ではありませんで、当時の人たちは旅をするために野宿をする可能性が十分にありましたので、必ずこの簡易テントみたいなものをですね、持参したと言われております。物の本によりますと、羊毛でですね、編んで、編むというか、ですから、割と丈夫な生地を作って、ですからウールの丈夫な生地というと、僕はどうしてもスーツとかそういうようなものを想像するんですが、ウールですから油を含んでいるので、雨露をはじきますよね。で、それでつっかい棒をしてこう屋根型にするような、昔のテントですね、ああいう形のものじゃなかったかと思いますけれども、でパウロもそれを作る技術を持っていて、時々はそれでお金を稼いで、宣教のロギンにしたと。で、プリスカとアキラもその仕事をしていたわけですが、コリントではパウロと一緒だった。で、その後は、やはり18章にはこのパウロと一緒にですね、シリア州に旅立ったと書いてありますし、また18章26節にはこのアポロという人が、プリスキラとアキラがですね、このアポロという人を招いて神の道を説明したとか、またコリントの16章の19節を見ますと、そこにもアキラとプリスカが出てくるし、テモテにも出てくるんですね。こう何度も出てくる。 でどうやらこの夫婦はですね、パウロと時に一緒に、また時に別れて、福音宣教をしていたその宣教師だったと考えられる。でも彼らはその教会からサポートを受けていたんじゃなくて、自分で働きながらそのテントを作ってですね、そのお金を稼ぎながら、でここに彼らの家に集まる教会の人々って五節に書いてあるんですが、自分の家を開放して家庭集会のようなことをして、でクリスチャンを集めたり、またビジニアの人を集めたりして宣教していた。で英語にですね、テントメーカーという単語があるんですね。で英語のテントメーカーというのはテント作り屋という意味ではなくて、この自分で働きながら宣教する人のことをテントメーカーというんですね。その祖となった祖先、アクラとプリスカであります。で今も世界中に彼らと同じようにですね、その教会からサポートされてはいない、自分で働きながらこの宣教している人たちが大勢おります。日本にもそういうクリスチャンの方々が何人もいらっしゃってですね、別にその宣教師というわけではないし、どっかの教会や教団からサポートを受けているわけではなくて、自分たちで仕事をしながら家庭を開放して福音を伝えていくと、そういう生き方もあるんですね。皆さんもぜひこれからやっていただいてもいいと思いますんでね、テントメーカー生活を、例えば退職後はテントメーカー生活をやる。でアメリカ人結構多いんですね。もう退職した後はこの夫婦2人で世界中の街を回って、そこで、教会を助けたりね、宣教師を助けたり、また自分たちで集会をしたりして、そういう人たちもたくさんおります。で彼らの名前がやはり最初に出てくるんですね。どうもやはりこの2人がローマ教会の今は中心となっていたようなんです。パウロが行けないこのローマにプリスカとアキラが行って、そこで集会をして、またそこにいた人たちの面倒を見ていたと考えられます。次に出てくる人はエパイネトという人で、五節なんですが、私の愛するエパイネトによろしく。彼はアジア州でキリストに捧げられた初穂ですと書いてあるんですね。私の愛すると呼ばれている人がこの16章の中に3人出てくるんですが、26人のうちの3人ですけども、23人は愛されていないかというとそういうわけじゃないと思いますが、パウロの、挨拶文の中の決まり文句みたいな形、別に社交辞令で言ってるわけではありませんけれども、彼のこう気持ちですね、日本人同士で手紙の中で私の愛する誰々と書くとなんかちょっと違和感がありますけどね、英語やらドイツ語やらフランス語やらの手紙にはよくそういうふうに使いますね。もちろんギリシャ語の手紙でも使ったようですね。それだけ自分のこう気持ちが、その人に向いていると、本当にその人のことを大切に思っているという意味で私の愛する誰々とこう呼んでいるわけですね。この人はアジア州でキリストに捧げられた最初に捧げられた初穂と書いてあるんですけれども、最初の頃にクリスチャンになった人だと思われます。でプリスカとアキラの次に出てくるというところから見ると、年長者であったということが考えられる。私の想像ではというか、おそらく少しお年を召した方で、この人が教会の重しみたいな、この私たちの教会でいうと山田さんや藤村さんのようなですね、もうこの教会の礎石となっているそういう人たちじゃなかったかなと思います。で6節には、あなた方のために非常に労苦したマリア。マリアというとすぐイエス様のお母さんのマリアさんを想像しますが、そういうわけではなくて、これはユダヤ人のよくある名前ですけれども、彼女は非常に苦労したと書いてあるんですね。でエパイネとの次に出てくるところをすると、彼女はやはりこのローマ教会の最初の頃からの信者さんであったと思われます。ですから少しやはり彼女も年を取っていらっしゃる方かもしれませんが、やはり教会の最初の頃いろんな意味で苦労した時期があったと思うんですけれども、彼女はその教会を支えた一 人たちであったと。まあそうするとですね、私たちの教会ではですね、ここにいらっしゃる小沢さんや岡本さんや峰山さんたちのようなですね、この教会の最初の時から、あるいは平田さん、まあもう名前を挙げるとキリがないんですけれども、本当に長いこの教会のために労してくださった方々だろうと思いますね。非常に苦労したと書いてあるんですね。どんな苦労したんでしょうかね。まあ、一つにはやはり初代教会はみんなでこの持ち物を分け合って、暮らしていたということが考えられるので、まあ、経済的な苦労もあっただろうし、あるいはマリアっていうのはユダヤ人の名前ですから、このユダヤ人でありながらキリストを信じるものになったということで、同胞のユダヤ人に迫害されたということも考えられる。まあ、それでも彼女は、そこに踏みとどまってローマの教会の礎を築いたと考えられます。7節には、私の同胞で一緒に囚われの身となったことのあるアンドロニコとユニアスによろしくと出てきますね。この二人は人たちの中で目立っており、私より前にキリストを信じるものになりました。でこの二人は、ここにあるようにパウロより先にクリスチャンになった人たちで、一緒に囚われの身となったと書いてあるんですね。パウロはこれまで何度も投獄されております。刑務所のお世話に何度もなっている、悪いことしたわけじゃないですよ。この福音を伝えたということで、捕まってしまったわけですけれども、このアンドロニコとユニアスという人もそのどこかでパウロと一緒に刑務所に入れられた刑務所友達、まあ、パウロには刑務所友達がたくさんいたと思いますよ。いろんなとこで、刑務所に入って、あるいは刑務所で福音を伝えて、いたでしょうから。でこの人たちは使徒の中で目立っていると書いてあるんですね。使徒たちの中で目立っている。だから彼らも普通のクリスチャンであったというよりも、バルナバやテモテのような使徒と呼ばれるこの教会の、まあ、フルタイムの働きをしていた人たちではなかったかということが考えられます。で彼らも何らかの形でローマに行きまして、そこでこのローマ教会を導いていたのではないでしょうか。8節に、主に結ばれている愛するアンプリアトですね。でアンプリアトというのはですね、この後に出てくるプレシスとかフレゴンとかっていう人とも出てくるんですが、これは典型的な奴隷の名前だと言われてるんですね。ヘルメスとかパトロバとかヘルマスとか、そういう人たちもそうじゃないかと思われるんですが、奴隷、今も奴隷であったか、あるいはかつて奴隷であったか、このローマ教会の中にはこの奴隷でありながらイエス様を信じてクリスチャンになった人たちが大勢いたと考えられるんですね。で教会においては奴隷であっても、あるいは大金持ちであっても、みんな同じように扱われていて、パウロも同じように挨拶を送っております。9節には、私たちの協力者としてキリストに仕えているウルバノおよび私の愛するスタキスという人が出てくるんですね。で私たちの協力者としてキリストに仕えていると書いてあるんですが、まあ場所は離れ働く場所は違っていてもですね、共にキリストのために働く人、協力者、パウロ先生から協力者と呼ばれて嬉しくない人はないんじゃないでしょうかね。彼らも何らかの形でローマに移って、そこでローマ教会に仕えていたと思われます。10節には、真のキリスト信者アペレとですね、真のキリスト信者、一回呼ばれてみたいですね。真のキリスト信者、多分私は死ぬまで呼ばれることはないと思いますが、どこから見てもクリスチャンという、人ですね。アペレさん、パウロが絶賛している人です。 またアリストブロ家の人々と書いてあるんですが、アリストブロというのはヘロデ大王の孫と考えられる人なんですね。ヘロデ大王というとイエス様がお生まれになった時に2歳以下の男の子を皆殺しにしたあの人ですね。あれの孫だろうと。でどういう経緯でこのあのヘロデ大王の孫がクリスチャンになって、このローマ教会に所属するようになったのか詳しいことは分からないんですけれども、大変やはり不思議な種の摂理と言わざるを得ないですね。イエス様のと一緒に同じ頃に生まれた子供を虐殺したあのヘロデ大王のお孫さんがイエス様を信じる人になってクリスチャンになって教会に属している。でその次に出てくるヘロディオンという人も名前からするとやはり王族の関係者だろうと言われています。この当時の人たちはこの名前によってですね、その身分とかもちろん民族とかそれから、まあ、性別もそうですけれども大体決まってたそうなんですね。今だったら誰がどういう名前をつけてもいいわけですけれども、この当時はそういうことではなくて、まあ、大体この名前はこういう関係の人だろうというのがこの当時の他の、文章の中から明らかになるんですね。ですからこの直前に出ているアンプリアトは奴隷で、そしてアリストブロはとヘロデオンは王様の一族ですね。王様の一族も奴隷も同じように教会に属しているという姿がわかるわけです。で12節に主のために苦労して働いているトリファイナとトリフォサっていうちょっと舌を噛みそうな2人の人が出てますが、この人たちは仲介書によると女性の双子じゃないかと。名前がよく似てるからでしょうけどね、まあ、女性であることは確実で双子かあるいは姉妹であると考えられます。まあ、私はあと何年説教するか分かりませんけれども、この人たちの名前を口にするのはおそらくこれが最後だと思いますが、トリファイナとトリフォサという人がいたということで、で彼女たちは主のために苦労して働いていると書いてるんですね。主のために苦労して働いている、いい響きですね。主のために苦労して働いている、ね、金のために苦労して働いているんじゃないですね。主のために苦労して働いている。主のための苦労は報われる、パウロによって認められる働きなんですね。主のために苦労している。その次に主のために非常に苦労したと。愛するペルシスという、さっきの姉妹よりもっと苦労した。非常に苦労してる。ペルシスというのも女性なんです。女性が多いですね。なんか男の人ばかり出てきそうな感じですけれども、このパウロの挨拶の中には女の人の名前たくさん出てくるんですね。この間、教団の委員会で話をしておりましたら、考えてみるとここにいるみんなおっさんばっかりだな、男ばっかりだな、教団の、まあ、牧師、大体牧師っていう人は男の人はほとんどですからね。まあうちの教会は珍しいぐらいでほとんど男の人ですよね。でも初代教会にこうやってこうパウロの挨拶を見るとね、本当に女性が教会の重要な働きをしてたし、事実それは今日もそうなんですね。教会において女性の果たす役割は目立ってるのは男の方ですけれども、重要なのは女性の方。パウロはやっぱりその辺十分に承知していて、女性の名前をあえてリストアップとしているんじゃないかなというふうにも思います。次に大変興味深い人が出ておりますが、主に結ばれている選ばれた者ルフォスというのが13節に出てるんですね。このルフォスという人はおそらくイエス様の十字架を担いだキレネ人シモンの息子だと思われます。というのはちょっと開いていただきましょうかね。マルコによる福音書の、なんか今日は聖書研究会みたいな話ですけどね、たまにはいいですね。こういうの15章の21節に マルコによる福音書15章21節ですが、そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出て通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせたと書いてある。これルフォスという人はさっきのローマの16章と同じ名前なんですね。まあ、100% 同一人物だとはもちろん言い切れないんですけれども、可能性として非常に高いと思われます。で、マルコはですね、まあ、この時アレクサンドルとルフォスとの父でとこう言ってるんですけれども、この福音書を宛てた教会の人たちの中に、あるいはその教会の人たちがよく知っている人物だったということですね。アレクサンドルとルフォスという人は、で、あの彼らのお父さんだったんだよと。で、このマルコ福音書っていうのはローマの人たち、あるいはローマ人、あるいはローマ地域で書かれ当てられたとこう考えられているので、まあ、その辺も符合するわけですけれども、でここではローマの手紙の方ではルフォスしか出てこないですね。アレキサンドロは出てきません。あるいはもうすでに亡くなったのかもしれませんけれども、どなたかお探しですか。話を戻しますけれども、このルフォスはキレネ人シモンの息子であったという可能性が非常に高いわけですね。そして、そのお母さんが出てまいりまして、およびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのですとパウロは言ってるんですね。まあ、私は母親になったことがないのでわからないんですけれども、彼女は私にとっても母ですっていうのは、お母さんにしてみたら大変これは嬉しい呼ばれ方じゃないでしょうかね。いや、あの人は私にとってもお母さんなんだ、つまり 私の心の母だと、私の心の支えになっている人なんだというふうな表現をしているわけですね。で、クレノ人シモンの名前出てこないんですけれども、あれはもう亡くなったのかもしれませんけれども、その信仰は子供たちに受け継がれていったようであります。その後アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマスは、これさっき言いましたけれども奴隷であったと考えられるわけですね。その後フィロロゴとユリア、ネリウスとその姉妹オリンパ、なんとかなんとかこう出てきますけれども、パウロはこのローマの教会人たちと全員面識があったかどうかはもちろん分かりません。面識のない人もありましたでしょう。誰かから話を聞いた人たちもいたかもしれませんけれども、できるだけ一生懸命に名前を思い出してはこの名前を挙げているわけです。私はこのイエス様の福音をただ分かってもらいたいというだけじゃなくて、その教会にいる人と一人一人の人たちのことを考えているんだよ、その顔を思い出しているんだよ、気にしているんだよっていう、そういうですね、この心遣いが溢れていますよね。本当に彼の優しさみたいなものがここに溢れていると思われます。で、こうして読んでいくと、このローマの教会にいる人たちっていうのは、なんかすごい立派な人たちがなんか並んでいるような感じがしますね。援助者だとか、キリストに捧げられた初報だとか、非常に苦労した人だとかですね、でも本当にこの人たちは非の打ちどころのないみんな立派な人たちであったんでしょうか。僕はそうだとは思わないですね。むしろ、まあ、こういう面もあったけれども、例えばこのプリスカとアキラの子、プリスカっていう人は本当にカカア殿下で、父ちゃんを尻に敷いてですね、お父ちゃんにテントを一生懸命作らせては、福音宣教に没頭してうちのことをやらないで鍋かも放り出して、それでも宣教ばかりやっていた 人だったかもしれない。で、アキラはなんとなくニコニコしながらそんな母ちゃんを助けていた心優しいお父ちゃんであった可能性もある。エバイネトというこのアジア州でスキー層に捧げた最初の初穂と言われているおそらくおじいちゃんですが、まあ、頑固一徹で本当に融通の利かない人ですよね。家族みんなを困らせていたかもしれない、まあ、それでも信仰だけはしっかりしている。マリアという人は本当に非常に苦労した人ですけれども、あまりにも苦労したためになんかもう苦労が身についてしまってですね、こういつも悲しそうな顔して、いた人かもしれない。あるいは人の荒探しばかりしている人かもしれない。アンドロニコとユニアスという人はパウロと一緒に捕らわれの身となったぐらいの人ですけれども、目立ち上がり屋でおっちょこちょいでですね、いつも今日俺がと言ってしゃしゃり出るタイプの人であった可能性もある。ウルバノですけれども、私たちの協力者と言われてますが、彼は無口で人嫌いだったかもしれない。アペレは近づきがたい付き合いの悪い人物であったかも。知れない、ね、トリファイナとトリフォサ、ね、苦労した人なんですが、いつも人の噂話ばっかりしてですね、うちばっかり喋っているおしゃべり姉妹で、実は教会では鼻つまみ者だったかもしれないですね。で、分からないんですよ。人間はみんな不完全で、欠点をたくさん持ってる。でしかし主に結ばれて、しかしこのイエス・キリストを信じキリストに仕えるというこの方向性においてはみんな素晴らしい人なんですね。みんな援助者であり苦労した人であり、それぞれに主から与えられた賜物によって働いている人たちである。パウロは悪口は一言も言ってないんですよ。でも彼から見るならば本当に一人一人の人が輝いて見えているわけなんです。これは実は私たちの教会の真の牧者であるイエス様が私たち一人一人を見る目線でもありますね。我々はあの人はクリスチャンとしては立派だけれども、でもね、なんとかだけれどもっていう後の方の悪い方をね、いつも考えちゃうんですね。人はクリスチャンとしては立派だけれども、家庭人としては失格だとかね、あの人はなんか、こういうところはいいけどもああいうところはダメだとか、そう悪いところばかり探すんですけれども、パウロ先生はそんなことは一切言わないんです。あるいは本当に苦労したと書いてありますけれども、40年の信仰生活で3年ぐらい苦労しただけかもしれないんですね。それでも苦労したんですよ。主にあって苦労したんです。主にあって頑張って、主にあって協力したんだと、そういうイエス・キリストに結ばれている教会の愛する人たちをイエス様はそういう目で見て評価していてくださるということを、この挨拶の中に私は見る気がいたします。主に結ばれているならば私たちの欠点は全て隠されます。イエス様の目から見るならばそれらのものは全部後ろに、はるか後ろに後退して、私たちが行った小さな主への奉仕であり、小さな苦労であり、ほんの小さな助けが大きく映って見えている。何か申し訳ない記載するんですね。私はこの16章を読みながら、これの御嶽グリーンチャペル版を作ろうかと思ったんですよ。皆さんの名前を挙げて ね、主にある道路者愛する誰々ってね、本当皆さんの名前を挙げて書きたいと思ったぐらいですが、やめました。この中に皆さんの名前を入れてですね、読んでいただければ 結構です、イエス・キリストに結ばれている群れというのは本当にそういう意味で、主に愛され、主に認められ、主に期待されているなということを感じるわけであります。この挨拶はイエス様から皆さんに贈られたものです。今日までよく苦労してこられました。労されました。協力されました。仕えられました。これからもよろしくということでお祈りしたいと思います。天のお父様、今日はパウロの個人的な挨拶文の中から主の恵みを分かち合うことができて感謝いたします。パウロは教会全体を、また世界を股にかけながら、しかしその教会にいる一人一人の小さな魂を忘れませんでした。彼らのことを高く評価して、また愛してやみませんでした。イエス様はこの小さな群れをも本当に愛していてくださることを感謝いたします。私たちもどうぞお互いに批判するのではなくて、お互いの本当に主にあるロークを評価して、また互いに愛し合い認め合って、これからも主にある交わりと、また主に向かって仕えていくクリスチャンとしての歩みを進めていくことができますように助けてください。また願わくば私たちがこれからも共に援助し合い、共に助け、また共に励まし合って、この小さな群れをキリストの御心にかなって導いていくことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。